クリラジスペースチャンネル。はい、皆さんこんばんは。クリラジスペースチャンネルのお時間になりました。この番組は宇宙を舞台にしたテレビドラマやアニメを題材に、その中に隠れている要素をパーソナリティが勝手に解釈して、時には人生観、時には平和論を語ってしまおうというエンターテインメントの顔をかぶった哲学番組です。お届けするのは私だと
BJ でございます。
はい、ということで、クリスペなんですけども、もう7回目ですかね。
そうですね、
この番組もですね、はい、定着しつつあるところなんですけども、今週ニュース的にですね、なんかこれっていうのがなかったんで、まあ特にニュースに関連はしてないんですけども、まあスタートレックの中から話をしていこうかなと思っております、はい。で、早速内容の方なんですけども、こちらザ・ネクスト・ジェネレーション第32話無言の調停者という話ですね、まあざっとストーリーを言いますとですね、まあある国が内戦状態にあるんですけども、それをまあ、調停するために、まあ調停人リバという人をですね、エンタープライズが運ぶんですけれども、この人がですね、耳が不自由、生まれる流れにね、で会話をするためには3人のテレパシーの能力のある通訳を使用することが必要になってくると、でその3人っていうのが、調和 H の源、と、学者芸術家、という要素、それと情熱戦士を司る、まあ、この3パターンですね、それらを使って会話をしていくということなんですけども、ただこれが朝廷行こうとした時にですね、ちょっと襲撃事件が起こりましてですね、その通訳の3人が殺されてしまうということになりまして、この調停者がですね、まあ自信をなくすわけですよね、自分の能力が、
そうだね、そういう人がいないと、やっぱ無理だみたいな、
説明できないということ、でまあそんなこんなんでちょっと打ちしがれてたりしたんですけども、まあ、もう一個カウンセラーのトロイっていうのが、エンタープライズに乗ってるんですけども、まあこの人が、まあいろいろ話をしたりですね、まあ自分がやろうかとか言うんですけども、まあそういう話をしてるうちに、そのリバという調停者が、ちょっとやりある方法を考えついてですね、まあこれでやっていこうという形になったんですけども、このやり方っていうのはですね、このリバっていうのがまあ耳が不自由なんで、生まれた時からその手話はできてたんですよね、まあその種族独特の手話なんでしょうけども、まあその手話をですね、その、紛争してる2つの組織のそれぞれに手話を教えることによって、でそこからまあ対話を始めようという形を持っていこうというね、お話なんですけども、まあこの中でポイントとしてまずはですね、一つはですね、まあ最初さっきの方出ましたけども、その3人の調停者、まあ人の思考を考えるときにですね、まあ自分でもなんかいろいろ考えるときに自分の頭の中にいろんな人が出てきますよね。
人格がいるよね。
その中で、まあ、こういう整理の仕方をするとスマートに問題解決できるのかなというのがここに現れている。もう一度いきますとですね、1人目が調和と H、まあ、これインテリジェンスとかでしょうね、それと学者芸術家、これよくあの右脳とか左脳とか言いますよね、それにさらに情熱とか戦士、これはもう感情的なものとか本能的なものでしょうね、そういうのをうまくバランスを取っていくの人がまあ調停者っていうかそういう交渉ごとにおいて長けてるのかなという感じがしますね。ここら辺どうですかね、 BJ のバランス的にはどれが一番強いですか。
俺情熱なのかな。
情熱派ですか。
情熱とかが感情に流されて動くことが多いというか衝動が多いかな。
衝動的にね、
衝動が多いけど冷めてるところも強いんだよね。どれも強いね。
あ、
まあ、芸術派だっていうのはないかもね。
芸術派だ。
ここはないと思うね。
うん。H、調和。調和調和は。
ねえ。いやでもさ、でもさ、情熱的っていうのは、その自分がその、なんていうの、感情に流されやすいということを知ってて、で、あえてこう、冷めなきゃいけないっていう、の両方、
そうなのよ、
同時に合わせて考えてる、
クリラジでも局長やってますけど、何でも リーダーをやってることが多いんですよ。
あ
ーで、リーダーをやるっていうことはね、反面やり出すとすごい冷めた目で見てないときついんだよね。
あ、
常に何か起こった時の最悪の事態っていうのを必然的に考えるのよ、
うん、
だから突発的にはドンって感情でいくんだけど、うん、感情で動いた後にスーって冷めてるんだよね。
あ、
なので飽きやすいのよ。
あ、
飽きやすいってか、もう一回やっちゃうといいやってことになっちゃうんだよね。
長続きがね。
そうそう、しないのよ。俺そういう、だからすごい歪な形だと思うね。
あ、そうね、
もうバランスは取れてる人間じゃないな俺。
あ、そうね、そう、まあこれ聞かれてる方もね、自分の中でこの三角形とかを作ってみると面白いかもしれないですよね。
そうだね。
自分の中で調和と英知と学、うん、学者、うん、芸術と情熱と戦士。
うん、
自分はどうなんだろうなぁ。わかんないなぁ。
飯田さんとかね、帯尾さんとかね、バランス取れてますよ。
取れてますかね。
あの、あんまり劇場的でもないし。
あ、バランスは取れてるんだけど、どれもなんかちっちゃな三角形になってるんですけどね。
なるほどね。
うん、
ちっちゃく
なったら、ち
っちゃくまとまってるんだ。
ちっちゃくまとまって。あんまりあの、突飛に出てないっていうかな。
そうだろうね。だから、この辺がなんか、スタートレックのその、あの、何、ストーリーテイラーっていうか、うん、ライターのすごいとこだよね。
うん。
こういう過程を、まあ、SF の中に織り込んでっていうことだけど、これ多分、やっぱりね、うん、みんなに当てはまってくる、三つの三角形という気はしますよね。
うん、そうですよね。うん。なんか、まあ、いろいろ物事を、順序を立てて整理して考えるときとかね、人となんか交渉するときとかね、
うん、
こういうのを考えながらやる、
ね、やるといいと思うよ。だからあの、うん、佐川さんも一律の三角形なんだよ。
はあ、佐川さんどこが出てるのか、
冷静っていうか、うん、なん
で、ね、あ、
どこだっけ、
なんだ、情熱戦士は
じゃないね、
いまいちで、
情熱戦士はいまいちだね。
うん、調和英知、
ここだろうね、
ここかな、
はあ、調和英知の人だと思うね、うん、
なるほど。
学者芸術、芸術
の芸術はないね。
ないね。
調和英知に伸びてるんだよ。
ああ。なるほどね。
三角形の一つしかないんだ。
うん。で、あのね、ここに、まあ、組織を一つ作るよね。
うん。
そうなってくると、うん、その三角形が合う人が多いと言ったらやばいんだよ。
ああ、
うん。違う人がいる。
そうそうそう。その三角形の形がね、みんな違うといいのよ。
うん。
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 これがね、合うとね、絶対潰し合うから。
うん。
その辺ですごい勉強になると思うよ、これ。
そうね。なかなか。まあ人それぞれね、いろんな三角形を持ってると、
ね。あ、だから高井君芸術肌だもんね。
芸術肌で情熱戦士。
情熱戦士も若干あるんだよ、
ね、
うん。だからちょっと台形っぽい。
台形？
調和、H。うん、
調和が。調和がないから。調和、一匹狼的なところで調和がない。
う、ね、うん。あるかな、うん、という感じですね。うん。うん、まあこれはね、まあ調停者としての条件という感じなんですけども、もう一つこの要素なんですけども、うん、最後に出てきましたですね、二つのその、うん、まあ政党というかね、それと、手話を通じて、対話を始めるということなんですけども、うん、まあそのなんですかな、平和的に物事を解決するときとかですよね、
うん、
うん、まあ一つのその困難な状況を共有することによって仲間意識を作る、それによってまあ平和的に解決していこうということをまあこれは示唆してるんだと思うんですけどもね、まあ今のその世界情勢見てもいろんなところに紛争とかもあるわけだし、
うん、
それのまあ解決方法でね、そんなまあ実現するのは難しいとは思うけれども、こういう方法っていうのも方法論としてはありかなという
気がするんですけどね。俺ね、やっぱこれ今回のこの話も思ったけど、あの、まあ最近ちょっと思うことがあって、
うん、
あの人間のだからその言葉というプロトコルでは、うん、きっと平和っていうところにはいかないんだよね。
うん、
で俺手話ってこれすごいもしかしたらキーワードなのかもしれない、ちょっと思ったね今。
ああ
、手話。あの言葉っていうのは限界があるんだよもう。情報伝達能力に、
うん。
もしかしたらそのコンピューターより情報伝達能力として劣ってるかもしれないんだよね。うん、でそういう情報伝達能力をまあ人間が持ってるわけだけど、
うん、
それの上ではね、なんかこう平和的なその調停者みたいな役割って果たせないんじゃないかなって気がするね。
あ、言葉を持ってだけでは、
うん、言葉だけではきっと無理なんだと思うんだよね。
あのさ、
うん、
あのほら、僕は向こうにいたでしょ、海外に、
うん、
言葉の話せない時期っていうのが結構
あるよね、
うん、そうするとさ、 同じ目的があるわけじゃない、
うんうん、
同じ目的のところにさ、うん、相手がいてさ、で話をするわけでしょ、うん、ところが言葉が通じないと、
うん、
何をするかって言ったらジェスチャーなんだよね、やっぱり。
うん、
喋れないからさ、
ボディーランゲージ、
うん、もうそれも含めてもちろん、
うん、
手振り、
うん、
もうその体全体を使って喋るわけ、
うんうん、
そうすると意外と通じるんだよね、これが、何気に。
あ、そうなんだ。
うん、
うん、まあまあ、
もちろんその数字的なものを使ったりすることももちろん対応するけどね、
うんうん、
それも含めて、なんかそういうのでね、結構言葉を交わしてた、
うん、ああだろうね、うん、
コミュニケーション手段として言葉ありきじゃないってことですよね。
そうだね、言葉よりもまずその自分の何て言うんだろう、伝えたい文章っていうのをさ、
うん、
こう、
そうそう、伝えたい気持ちというか、うん、そういうことでしょ、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
だから逆にそのなんていうか、その伝えたい気持ちがあれば言葉というのをなくしても、
うん、
向こう側に受け取りたいっていう気持ちがあれば、
うん、そうそうそう
そう、そのコミュニケーションが成立するってことなんだよね。
そこが同じ目的なんだよね、
う
ん
う
ん、
そうなんだよ、だから同じ海外に行ってもやっぱり自分の殻に閉じこもってたら全然ダメなんだ
よ
ね。
そこがダメなんだよ、
うん、
だから日本人が英語もちろんその 外、
うん、
外国人苦手っていうのはそこなんだよね、
うんうん、
そこが突破できないから、
そうだよね、
みんなノーってなっちゃうんだよ、
うんうん、
だから日本語がある意味その表現がね、世界的に見てもなんか広いっていうかね、表現力がある分言葉に頼る伝達手段になってるのかなと、
う
ん
うん、そうだね、
身振り手振りで伝達しないでしょ、
しないもんね、日本人ってジェスチャー少ないもん
ね。それよりは言葉の言い回しで何とか表現しようとしますよね、うん、そういう時にやっぱアメリカとか海外の人とコミュニケーションを取る時にやっぱ言葉ありきが最初に来ちゃうのかなって
思いますよね。来ちゃう
の
ね、うん、
その辺向こうの人はもう体で気持ちで伝えよう
っていうことだろうと思うね、
うん、あるのかもしれない、
ね、だから人類が平和をこうね、今からやっていくには絶対なんか俺は言葉というところを捨てないとダメなんじゃないかという気がするな、
うん、
そうなってくると、うん、やっぱり富野さんのニュータイプっていうのは間違いじゃないのかって思ったりするかな。
あ、
だから言葉を捨てて感じ合いなさいみたいなさ、
うん、
ところってガンダムにもあるじゃない、
うん、
でこれもきっとこういうそういうとこなんだと思うんだよ。あえてその表現する3つの言葉を黙らせちゃって、
うん、
手話でやりなさいっていうのは、だからその、うん、その拙いことでもいいから、
うん、
平和にしたいっていう気持ちと、うん、平和になりたいっていう気持ちが一番ネックなんだっていうことを、
うん、
この作品は言いたいのかなっていう受け取り方したの
ね。まずさ、言葉が違う国の人と話すときにね、
うん、
例えば通訳なんかがいたりして話しても、
うん、
その自分の国の言葉ではこれは裏にこういう意味があってこの言葉を話してるんですっていうのまでちゃんと通訳さんが訳してくれるかどうかっていう不安があるじゃない。
あるよね、難しいよね。
だから話すときに不安がある状態じゃダメなんじゃないかなと思うのね。
そうだね、
うん、
で手話なんかだったらさ、逆にそんな多分、伝える手段っていうか、なんて言うんだろう、動作の数って限りが結構あると思うのよ、言葉よりは。だから逆にその狭い中で相手にうまく伝える手段を考えるっていうところでもうすでに相手を思いやってるじゃない、
うんうん、
だからそこがいいのかな。
そうだろうね、
うん、
だからいや俺ね、手話にちょっと可能性を感じたっていうのはね、その、うん、前も言ったかな、手話っていうのはね、どうも2種類あるらしいのよ、
うん、
で人間の喋る言葉に合わせての手話と、
うん、
そうでない手話っていうのがあるんだって、
はい、
で俺、ね、人間ってもう一回そうやって言葉を再構築する必要があるんじゃないかって気がするのよ、うん、万国共通で人間の感情の原点から、
うん、
その言葉を積み上げていくっていうか、
はい、
その新しいプロトコルを作るっていうか、
うん、
なんかそういう作業っていうのが21世紀必要になってくるんじゃないかなっていう気がとてもするですね、うん、もう言葉には限界があるなっていう、
文法から捨てないといけない
っていう、そうそう
ね、
そうね、
だからきっと全世界が言葉を捨てちゃうと平和になると思うんだよ。変な言い方だけどすごい極論だよ。
あ、なんか原始時代だね。でも
そうそうそうそうそうそうそう、でもそう思うんだよね、
うん、
でも言葉が今まで社会を作ってたじゃない、国を形作ってる根底は言葉が共通で、それが今度逆に取っ払っちゃうとどういう国の成り立ち方していくんだろうね、
うん、いや国という概念すらもうないかも
しれないっていう感じで、
うんうん、でもそれは正しいことだよ、
うん、
そうね、
まあね、
国というのはにとても20世紀的だって思うもん、うん、
国とか人種とかそんなにこだわるよりも、
うんうんうんね、そうそうそうそう、うん、だからそういう意味でもそのなんか手話っていうのはある程度示唆してるなって思うのはだから全く知らない言語をその場で作りで、うん、調停しなさいっていうシチュエーションじゃないですか、うんうん、それきっと不可能なんだけど、うん、でも俺はなんかとてもなんかわあ、分かるなこれって思ったね、うん、この回の話は、
うんうん、そうだね
言葉ね
だからね、うん、なんていうの、 あの人間がね思う感情だから情報型になっちゃってくるから、うん、情報が人間の脳に未だ勝ってないスピードで入ってきてるじゃない、
うんうん、
そうすると未だ勝ってない感情が湧き出てくるはずなんだよでそれを表すほど言葉が発達してないんだね日本でも
そうか
でそのはけ口がないっていういびつな形でなんかこう殺人とかさそういうことって起きてくるんじゃないかなっていう気がするんだよね伝えようのない表現っていうのがきっと生まれてきてるんだよね人間の頭の中
言葉では足りない
そうそうそうそうそうだからよくねあの昔俺万引きで捕まったりしたって
何をまたカミングアウトして
るその時にねなんで万引きするのって言われるんだけど、うん、あの理由はないのよ、まあ、その時理由っぽいことは答えるよそれは世間体というか、まあ、その時適当にっていうことなんだよ、ま
あね、大人が求めてるあるだろう、うん、期待されてる悪人像
そうそうそう悪人像っていうのを答えるんだけどでも自分の中の感情として全然なんかなんでやったか分かんないけどみたいなとこあるのよ
好奇心とか
いや好奇心でもないの
ないのか
衝動に駆られ
て不満でもないし衝動でもないんだよっていうことはそれに対する言葉がないんだよ
ないっていうことか
でそういうことが伝えられないんだよきっとそういうことってたくさんあると思うよそれで無理やり言葉っていうからに押し込めるから、
うん、
あの はたもあのあたかも上の世代が分かってるような顔してるけど絶対分かんないってね、
うん、
下の世代になればなるほど情報過多になってるから、うん、湧き上がってくる感情って大きいはずなんだよ
はいはい
でそれに対して前の世代っていうのはその湧き上がってくる感情が少ないから、うん、絶対にこのカルチャーギャップってのは埋まらないんだよね、うん、
ああはいはいはいなるほどね感情か、う
ん、感情を表すのがね
そう、うん、だからそれは絶対今の大人と子供にも言えると思うよ、
うん、
佐川さんなんかパパですけど、
はあ、
あのだって考えてみてあのなんていうの自分の過去が動画で残ってる世代って考えつく、
う
ん、
そういうこと
どうやって見ていいのか俺分かんないもんね写真で残ってそれの合間、うん、行間っていうのを自分の想像力で埋めていくじゃん、
うんうんはいはい、
今全部残ってるわけですよ
生まれた時からビデオがね
そうそうそうそう、うん、そうやっていくと、うん、その世代に湧き上がってくる感情っていうのは俺らって絶対理解できないって、
うん、
何ひっくり返してもそこは分かり合えないよきっと、うん
今までだったら時が解決してくれるとか、うん、人の噂も的なことがあったかもしれないけど、うんうんうん、記録として全部残るかもしれないし、
っちゃうけどよ、それこそ
それが分かって行動する子供たちとか、
そうそうそう、
ね、
違う。そうなってくるとその子たちがこう発する感情っていうのは絶対俺たちと違う何かっていうのは持ってるから、
うん、
だからそこを埋めるのにやっぱり一旦言葉っていうのは捨ててみないとダメだと思うよ。
うん、そうね。
うん。
ね、言葉では。変えないね。
そうそう。だから親子の関係でも言葉っていうのを一旦捨てて、
うん、
なんかもう
殴り合い、
もうぶつかり合うんだっていう原点が必要だと思うけどね。
うん、
言葉が伝えれることってもう限られたもんですよ、
うん。
それこそ言葉よりは TCP/IP の方が立派ですよ。
よくわかんないけどそこが。
まあね、感情を表現するっていうのは確かに難しいですよね。
うん、だからボキャブラリーにもよるのかもしれないけど経験だから今まで経験してないことは言葉では使い表せられないもんね、
うんう
ん、そこはまあ確かにね、
そうでしょ、だから超なんとかとか言うじゃないですか、
うん、
でそれを大人たちがあの言葉が乱れてるとか言うじゃないですか、
うん、
そんなもん乱れてるわけじゃないんですよ、
うん、
超なんとかっていう気持ちがあるわけですよ彼らの中には、
うん、
それ分かんなくて超なんとかって言葉がダメだっていう方がバカだよね、
うん、
それは理解するべきだよその感情、
うん、
そうしないとあの時代のギャップって絶対埋められないから、
うん、
でそんな国が平和だって言えるかというとそうっていう気はしないけどね俺は、
うん、
この間面白いの言葉で言えば面白かったのが、
うん、
あの特ダネでやってたんですけど、
うん、
なんかっていう言葉をやたら使うんですよ、うん、
ああやってましたね、
あ
号外でやってたのかな、
うん、特ダネ初号外で、
うんなんかっていう、
うん、気づいてないけど結構言ってるんですよみんな
言ってるね、 アバウトにな
って。映画の、この映画どんな映画だったって聞いたらみんな、いや、なんかね、なんかこうなって、なんかこうなって、みたいな。
そうそうそうそう。う
ん、なんかって言うん
ですよ。いや、だからそれがね、なんかって最近の人間が言うっていうのは、うん、情報が型になってるから、自分の頭に、
まとめきれ
てない。そうそうそう。だからそのインデックスを探してる状態の時に、多分、使う言葉なんだと思う。うん、昔の人が使わないっていうのは、そのインデックスがそれほど数ないからね。
情報量
が、ね。情報量が少ないから。
ソースが少ない。
だからなんかっていう言葉出てこないんだよ、うん。それがおかしいとかって言ってる方が間違いなんだよ。うん、だから言葉っていうのは感情から出てくるもんだから、うん、その時喋る言葉が正解だよ。どんなに乱れてても。うんうん、それが感情なんだから。うん、でも、日本語っていう形態化された中では、もう限界が来てるわけで。
だから、なんかっていうのは言葉で表せないから、うん、それが何か別のプロトコルでね、伝えることができる。
そうそうそう。イメージとか。そういうことだよ。だからさっき、CNN でやりましたよね。うん、くしくも。はいはい、What's up でしたっけ
?What's up、
うん。単語的には全然意味が違うけど、What's up っていう気持ちがあるってことだよ。だから生まれてくるんだよね。うん、だから、アメリカにはどうなのっていう単語がないから、うん、それが生まれてきたんだろうと思うよ。だからぼちぼちでんなっていう言葉が日本にはあるけど、アメリカにはないから全然違う単語でそれを表してるってことだよね、きっと。まあね。そういうことだと思うよ。だからそういうことたくさんあるから、なんかこれ、俺は21世紀の命題、おそらく21世紀の後半には人類が言葉を捨てなくちゃいけない何かの局面が、きっとやってくるような気がしますね。
なるほどね、
うん。それがきっとニュータイプとかそ
う。みんな、ある日突然、とりあえずふっと、こう、1週間ぐらいでもいいから、どっか自分の言葉が通じない国に行ってみるといいよ。
そうだろうね。うん。
すごくね、なんか変な感じだよ。
孤独感を味わえるだろうね。
本当に言葉が全く通じないんだよ。誰もそこら辺に人間はいっぱいいるんだけど。うん、だからえらい大変です。はい、
そういう経験があるわけね。
いや、ほら仕事してたじゃない、うん、そういう中でやってるとさ、うん、僕なんかビジなんかはよく知ってると思うけど、うん、英語能力は全くゼロの時代に行ってるわけだから、
うん、いいね、それでいけるね。
その状態で半年間仕事をするとね、うん、難しいよ。
ね、
なんか
テンション上げてって
言うテンションが。
AD がうるさいんだ。
AD がうるさいんだね。うん、なんかいじめられてんだけどさ。
いやでもね、そうだと思うよ。だからそういうところの感情っていうのが意外となんかのキーワードになってくるのかなっていう、うんうん、気はするけどね。うんうん、
そうだ、
ね。だからアメリカ人的に自分の言葉を押し付けてみたいなことをいつまでも思ってると、きっと平和って人類にはもたらせられないって気はするけどね。うんうん、アメリカ人がみんな黙っちゃったら絶対世界は平和になるっていう、ね、すごいする
あるね。
そうね、
うん、あるでしょ、
うん、だからまあそうかもしれないね。
言葉っていうのはすごく、うん、その自分なんていうか、なんとなく空気のような存在で捉えてるけど、うん、それって突き詰めるとなんかとても深い、うん、でなおかつやっぱり限界がもうギクシャク来てんなっていうのが気づくなっていう気はしますね、うんうん、まあその辺がこの作品で俺は感じたことですけどね。
ということでね、うん、今回はですね、まあ、言葉っていうものを考えてみようということで、うん、言葉をメインにしているラジオ局がお届けしました。
そうですね。こんなこと言ってて、言葉がなくなった世界でクリラジはどうするのかっていう問題もあるね、
うん、ちょっと
ということですね。
いやそれの言葉もないんだから。
あ、そうか。エスペラント語で、はい、
だからやっぱりFTTH かなんかでこう首の下にぐさっと刺すのよ。
FTTH なの？
そうそうそう。それで言葉っていうより感情がネットワークを這い回るわけだ。
ギガビットで。
ギガビットで。
その頃には新たなクリラジになってるかなと。
ニューヨーク、ね、ネオクリラジかな。
それでもラジオなんだ。
あ、まあそうだね。どうなんだってことだね。
わけわかんない。コンバテントしてるけど。うん、ということでね、うん、今週は、ザ・ネクスト・ジェネレーション第32話、無言の調停者からお届けしました。はい。お届けしたのは私だと、
BJ でございました。
では、また来週。